からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、女性とその ご家族の一生涯をサポートする足立病院、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組生放送でお届けしているんですけれども、秋雨前線の影響で、今日の京都雨模様ですね。はい、秋空が恋しいなというそんな気がいたしますが、今回のコメンテーターは立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長、そしてアサップ科学平和事務所所長でいらっしゃる安西育郎さんです。今回は先日実は代表に就任されたという平和のための博物館国際ネットワークについて伺おうかなと、そんな風に思っております。安西さん、こんにちは。
こんにちは、よろしく。
よろしくお願いいたします。さあ、安西さん、東日本大震災からもう7年半経ちましたね。
そうですね、
はい、
早いような、それでもなお現実は厳しいような、
そうですね、
そういう複雑な状況ですね。
東日本大震災以降、うん、日本はさまざまなこう災害列島になってしまったなという気がするんですが、
うん、そうですね、僕は、まあ、災害っていうといわゆる自衛隊が活躍してるっていうんで、はい、みんなそれを喜んでるというこの頃趣旨のいろんな報道があるんですけども、
はい、
やっぱり日本人の命が失われるのは戦争よりもこういう災害なんですね。自然災害だけじゃなくて原発みたいな、はあ、人為的な災害を含めてね、だから自衛隊は僕は前からの主張で、まあ、災害救助隊に
名前を
もう変換した方がいいと、軍隊でなくした方がいいというふうに思ってるんですけども、はい、まあ、それぐらい出番が多いくらいに災害の多い国ですね今。
そうですね、うん、やっぱりこう厳しいこう災害が起こりうるこの日本では、うんうんうん、そういう訓練されたそういう、うん、まあ、今は自衛隊と呼ばれていますけれども、はい、そういう方々がの力っていうのは非常に大切ですよね、う
ん
う
ん、極めて重要で、はい、だから災害を前提とした訓練をね、普段からもっとやはり装備も充実させておけば、
はい、
こういう災害に対処する国のそれこそ国民の安全を守るための力がね、もっと増すんじゃないかと思うんで、
本当ですね、
戦争の準備ではなくて災害に備えた国民の安全保障のためのその編成に変えてもらいたいというふうにかねて思っています。
あ、かねて思っておられる、はい、まあ、それが本当にいつ明日をも知れぬというところですよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、準備はもういつしても、うん、早すぎるということはない、うん、ということですね。
それにこの国はやっぱりいろいろな意味で社会的な設備が老朽化してきているので、ね、それも含めてもっと
国土強靭化という言葉が、
うん、
以前はそういうなんか、またそういう工事ばっかりするのかなって、うん、10年くらい前に話題になった時は、うん、そんなふうに思った時もあったんですけども、うん、実際本当に老朽化してるんです ね、
本当にね、
びっくりするほど、まあ、
道路にしても水道管にしてもトンネルにしてもガス管にしても、ね、
橋脚にしても、うん、はい、
本当ですね。
それはやっぱり50年ぐらい経ったり、うん、何十年か経って、もう本当に強靭化、されたものにしないとやっぱりその災害に耐えられない、うん、という面がありますよね。
建築素材その他も格段に進歩してきているので、
はい、
そういうのにやっぱり逐次変える努力を計画的にやる必要があると思いますね。
本当ですね、うん、やっぱりそれが今の日本に置かれた、うん、まあ、一番の直近の課題っていう気がいたしますね。
はい、
はい、まあ、そういう中で東日本大震災から7年半経って、もうこの毎月 はい、ほぼ毎月福島に行っておられますけれども、はい、もう50回超えたんじゃないでしょうか。
うん、数えてなかったんですが、はい、この前相棒が数えて先生53回になりましたよとか言われて、はい、あ、そんなになったかと思ったんですけど、まあ、今後もできるだけ要請に応えて毎月行くつもりにしています。
そうですか。やっぱり7年以上経ってその福島のその、うん、まあ、浪江町とか、うん、そういう原発に近いところは別として、全体的に何かこう変化ってあるんでしょうか。うん、まあ、
人々が実際に暮らしているところでの、はい、被爆の問題などはやっぱり年々安心な方向には行ってるんだけども、
はい、
しかしやっぱり何万という人がふるさとを離れてるわけだし、それから浪江とか大熊とか双葉とかね、富岡とかいうところは、まあ、帰還困難区域で人々がまだこれから何十年も帰れないという状況が続く中で、最近我々言っているのはやっぱりそういう浪江町などでエゴマ栽培の農業を再開したいとかね、
はい、
いう人に
一部、うん、解除されたんですか。
解除されて
浪江町も、
はい
はい、
で、ま、浪江町というのは非常にまだら模様で強烈な汚染のところもあるんですけども、ま、これから再び農業できそうなところ、それでも行って測ってみるとちょっとやっぱり汚染が残っているので、
はい、
どういう注意が必要か、製品を作るときにどういう工夫をする必要があるかというようなことをお手伝いしているんですけどね。
ああ、そうなんですか。はい、まあ、福島に実際行ってみると、うん、大きな山脈があり、
はい、
奥羽山脈になるんでしょうか、はい、何山脈になるんでしょうか、
はい、
本当に緑豊かな県というところで、うんうん、それだけにまあ、そういう汚染除去というのが難しい、
うん、そうですね。山が7割ぐらいを占めているので、
はい、
で山の森の汚染というのは事実上できないのでね、
はい、
それは言ってみれば除染しようとしたってそれは重機は入れないし人力で立ち木が山ほどあってツタなどが張っているようなところはとても除染できないので、もうそこはできるだけ見立てた上で人間の生活上近づかないで住むところは近づかないという努力をして時間を稼ぐしかないんですよね。
ああ、そうですか、うん、やっぱりその年数でその軽減されるのを待つというところですね、うん、
それも厄介なことに今セシウム137って一番厄介な放射性物質は10分の1 に減るのに100年かかる代物だから、
はい、
まあ、7年や8年経ったからって
1000年でなくなるという計算ですか。それは
なくなるっていうか100年で10分の1っていうことは、はい、もう100年経つと
100分の1ですね。
さらに、うん、100分の1になって、
はい、なくなったりはしないと、うん、それだけ軽減、
はい、
まあ、放射性物質の影響力が軽減されるというところであり続けるということですね。で最近気になるのが、
うん、
福島第一原発の汚染水タンク、保存しているタンク、はい、次から次へと、うん、まあ、作り続ける以外にないというところで、
は
い、それをさあど
う
しようというところが議論されているかな、ね、と思うんですが、
タンクを1000ほども作って、
はい、
汚染水を貯めておいたんだけども、その汚染水を取り出したアルプスっていう装置にかけて、いろんな放射性物質を取り除いたんだけど、
はい、
ストロンチウムとか取り除いた後どうしても、
はい、
うん、取り除けないトリチウムっていうのが残って、それがタンクにまた溜まってるわけですよね。
あり続けてる、うん、ということですね、うん、そのタンク内に
それをどう処分するか、まあ、半減期は 12.3 年でセシウムなんかよりはずっと早く減るものであり、しかも出すのがガンマ線というのを出さないで、
はい、
ベータ線というのも細胞何個分かしか飛ばないような、
はあ、
そういう極めて弱い放射線しか出さないので、
うん、
安全性はセチウムなんかよりはるかに高いんですけれども、これを環境に捨てるというとやっぱり漁業者、特に海に捨てるということですからね、基本的にね、やっぱり漁業者は風評被害が高まるのではないか、実際上の安全性が仮に高いとしても海に放射能を捨てたっていう一言でくくられるとやっぱり値段が下がったり売れなくなったりするんじゃないかっていう 心配で今対立してますね。
はい、うん、今あの放射線防護学の専門家であるからこそ、うん、あのトリチウムはそういうものなんだという、ね、うん、はい、ご説明が可能なんですけれども、 そうですね、それがやっぱりあのこう消費者とかそれから漁業される方とか、うん、そういう皆さんが、はい、こう皆さんが理解して分かったと言えるかどうかというところです
よね。うん、トリチウムの放射線防護学的な危険性とかいうのは、はい、安西黒が説明しても、はい、政府が説明してもそれは同じはずなんだけども、やっぱり聞いてみると信頼
放射性物質じゃないかというところですよね。う
ん、政府がこれまであるいは東京電力がこれまで漁業者をたびたび欺いてきたではないかというので、
はい、
同じことを言っても信用されないという事態が起こっているんですよね。だから新田さんは5だって僕が言うか東京電力が言うか同じはずなんだけども、東京電力の言ったことはどうも信用できないということになって、それでなかなか理解が得られないんですね。
そうですよね。うん、あのこれまでにどれだけ本当のことを言ってくださったかなというところですよね。
う
ん
うん、そうですね。
はい、そして、8月には文殊の廃炉作業がスタートしましたが、うん、はい、これはどうなんでしょう。
文殊っていう代物はとても厄介な代物で、はい、
高速増殖、
うん、高速増殖炉っていうね
そうですね、高速増殖、うん、あ、言えませんね、
言えないでしょ、なかなか早口言葉みたいな高速増殖炉は、もともと日本の原発を動かすと嫌をなく出てくるプルトニウムっていうのを効率的に消費するための燃料としてね、そういう原発として世界でも日本が先駆けて開発するんだってやって結局ダメだったんですね。それでもう厄介なことにものすごいあの熱を出すものだから水で冷やしてるぐらいじゃ燃料溶けちゃうので、金属ナトリウムっていうので溶かすという特別な原子炉で、金属ナトリウムっていうのだけど常温だと金属になって固まっちゃうので、使ってない時も絶えず70度以上に温めとかないと、だから使ってない時も金属ナトリウムが溶けないように、ね、年中電力使ってて、毎日だから5000万円ぐらいずつ使ってたんですよね。年間200億円以上ね、はい、でそれをいよいよ廃炉するってことになったけども、
はい、
とてもあの厄介な技術で、そう簡単にはいかないって言うんで、
これからその廃炉技術が、
うん、そうです、はい、どこにも経験がないような、
一度事故が、うん、あのどなたかが亡くなって、
あのこれまでもあのいっぱいお金使った割に、はい、電気はちょびっとしか出さなかった世界に有名な原子炉なんですけども、
はい、
で僕の東大時代 の同級生が文殊の所長を務めたりねしたんだけど、なかなかね、みんな寄り合い所帯でいろんな会社から来て、
はい、
あの共同作業やってるので、なかなか自分のライフテーマとしてそれをやろうっていうのは、まあ、そういうなんか技術者魂が燃え盛るような状況がなかなか作れないって言ってたので、
はい、
まあ、なかなかあのこれから先も課題山積の中でその課題をどうやって解決していくのかね、そういう点でも新しいチャレンジになると思いますね。
そうなんですか、うん、もうでもこれは実行せざるを得ないものということですね。そうです、
やらざるを得ないですね。
あの片やそしてプルトニウムは増える一方で、うん、それをどうするかというそういう課題もありますよね。うん、
それで、まあ、ほっとくと核兵器を作るのではないかという疑惑がかけられて、はい、日本は核兵器作る技術があるからね、それで何十トンもプルトニウム溜まってどうするのかっていうんで、
そんなに溜めてどうするんですかね。
普通の原発の燃料で、はい、モックス燃料ってウランと混ぜて使いますとかなんか言ってきたんだけど、それはもうどんどん溜まってくるプルトニウムの消費量としてはあの非常に少ないのでね、まあ、世界中から結局日本はプルトニウムどうするのかっていうので問題になってるんですよね。
そうですね、うん、あのなんかフランスに持っていくとか、うん、なんかそういう話もある、あるようですけれども、もういろいろ課題がある、まあ、そういう原子力発電所というところですよね、うんうん、はい、まあ、そういう気がかりなこともいっぱいなんですけれども、
はい、
あのスポーツ界、
はい、
いろいろありますね、うん、最近は本当にいろんなことが、ね、うん、
まあ、あのいわゆるハラスメント絡みで、いくつも あのスポーツ業界のいくつもの事例が今告発されている感じがするけども、
女子プロレスリング、うん、そして、まあ、うん、アメリカンフットボール、うん、
体操、
アマチュアボクシング、
アマチュアボクシングは、は
い、で最近で言えば体操、うん、でなんかつい最近は駅伝までという、
駅伝とか重量上げとかね、はい、いろんなことが言われてて、
はい、どうなってるんでしょうか。
まあ、あのね、競技スポーツっていうのが人類の歴史の上で登場して、国際的に国を単位で争うようになって、やっぱり国家のなんていうか栄光を背負って競争的に戦うようになってから、
はい、
それ勝てっていうんで、やっぱり相当ハードな指導なり、まあ、しごきに通じるようなそういうトレーニングをやるようになったのは、まあ、人類史の上でも、
はい、
ここ100年ぐらいのことなんですけどもね。そういう中で、
まあ、国の威信をかけてというところですよね。
そうなんですね。うん、それでだからスポーツっていうのは本来別の目的があって、はい、体の健康を増進するとかね、スポーツマンシップとかね、はい、いうことがあったんだけど、それが度を越して、争いの世界になってきて、
国のこう意見を争うっていう、うん、そんなことになってしまってるっていうことですね、うん、
だからこういうスポーツが国際競技化してから、
はい、
いろんな事例があって、確かに昔から例えば鬼の大祭なんですが、昔いて東京オリンピックの頃には、はい、ものすごい
厳しいトレーニングだった。女子確か金メダル取ったんですか。
金メダル取ったんです。だからみんな、はい、大喜びで国を挙げて喜んだんだけども、その陰で、まあ、彼女たちが、まあ、いわゆるしごきと言っていいような、ハードなトレーニング、まあコートの上にひっくり返った人をめがけてまた強烈なボールをぶつけるとかね、そういうことが割に平気でやられて、国が威信をかけて戦っている以上、そういうの当然だと受け入れる風潮もあったんですけども、その頃はだからハラスメントっていうのは パワーハラスメントとかなんとかっていう概念がなかったし、それに対して物を申すっていう雰囲気もなかったですよね。
はい、
うん、
そうするともうそれは昔から、うん、特にこの日本のスポーツ界の中では、うん、まあ、会社組織でもそうかもしれませんけども、うん、しごきとかスパルタ教育とか、うん、そういうのは割と当たり前にあった、
うんうん、はい、で僕はそれは戦争の期間の日本の軍隊における教練みたいな性格 の訓練をそれ戦後も引きずることになったというふうに思ってるんだけども、
はい、
まあ、それを論ずるとまた時間かかるから言いますけども、
ね、はい、
まあ、だからそういうことを防ぐためにはそのハラスメントを受ける側と与える側の間になんか自由に物を言えないような関係があってはいけないということと、実際にそういうことがあったら客観的な事実をきちっと調べる体制があって、で被害感情を持った選手がやっぱりその被害を与えた側に対して自由に物を言える関係が成立してないといけないですね。だから今見てるとなんか選手自身じゃなくて選手中の弁護士とそのハラスメントを与えた側が協議してるとかね、そういう状況があって、やっぱり民主主義っていう原理がね、あるいはきちっと情報を踏まえた公開透明性の原理とかそういうのがやっぱり保障されてないので、これはやっぱり平和の問題にも通じる側面だと思います、
ね、そうですね、うん、私たち国民は、うん、まさかそんな風じゃないだろうと、うん、この今の世の中で、うん、というふうに勝手にイメージしていたんですけれども、うん、相変わらずやはりそういう古めかしい、
うん、そうですね、
体質の中で、うん、そういうスポーツ界でもいろんなことがあったのかもしれない、うん、ということですね。
個別の指導者のあれこれを問題にするのを超えて、
はい、
スポーツ指導のあり方一般について、
はい、
そういう原則透明性とか民主性とか公開性とかいうのを要求していく必要があるんでしょうね。
そうですか、うん、はい、まあ、このお話はその平和の問題にも、はい、つながるのではないかという、はい、お言葉がありましたけれども、もう時間があまりなくなりましたあと残り10分なんですけれども、はい、ですね、名誉館長を務めておられるのは立命館大学国際平和ミュージアムなんですけれども、はいはい、なんと平和のための博物館国際ネットワークの、
はい、
責任者というか代表になられたんですか、
うん、そうなんですね、まあ、世界に平和博物館というのは、まあ、300ぐらいあって、
はい、
そのうちの4分の1ぐらいは日本にあるんで、日本は結構平和博物館大国ではあるんですけども、
はい、
まあ、世界の平和博物館のみんなが入ってるわけじゃないけども それを結びつけるネットワークとして平和のための博物館 国際ネットワークっていうのが1992年にできて、ずっともうだから四半世紀以上26年運営されてきたんですね、
はい、
それで、まあ、あの去年、イギリスのベルファーストっていうところで開かれた総会で、これまでの、 あのジェネラルコーディネーターっていうんですが、まあ、事務総長っていうか会長っていうか代表っていうか
日本語では、
まあ、事務総長に当たるようなものですが、
はい、
それを選び直すことになって、それで私があの選挙によって選出されたということで、
そうなんですか、うん、
なかなか厄介な事態で、
はい、
世界の平和博物館の架け橋であるネットワークを、まあ、国際的に運営していく最高責任者ですからね、毎日なかなか厄介といえば厄介ですけどもやりがいのある仕事だと思います、ね、
そうですか、うん、あの何カ国ぐらいにわたっているんですか、その加盟国っていうか、うん、
まあ、あの平和博物館の定義にもよって何カ国に今あの平和博物館と言われるものがあるかっていうの自体明確に数字で58とか言えないけれどもしかしあの数十カ国がね、
はい、
関わって、
あ、そうなんですか、うん、そうするとその今定義のお言葉ありましたけれども、うんうん、はい、その平和のための博物館のその定義、
うんうん、
こういうのを平和のための平和博物館というんだという、その何、うん、何どういう状況があるんでしょうか。
最初ね、平和博物館と呼んでたんです、はい、あの、はい、平和の博物館はね、
はい、
ところがあの普段はその平和一点張りの展示をしているわけじゃないけども、 ある大きな美術館で、時々反戦とかねの、あるいは平和美術展をやっているようなところも仲間に引き入れた方がいいだろうというので、平和博物館とは普段言えないけども平和のための博物館としてくくればもっと広がるというので、2008年に立命館で第6回の大会をやったときに、名称を平和博物館国際ネットワークから平和のための博物館国際ネットワークって少し広げたんですよね、
はい、
うん、
ああそうなんですか、
うんうん、
その2008年に何か伺ったような気がします、うん、立命館に
いらっしゃったかもしれませんね、
そうい
えばね、
うん、そうですか、はい、こう平和博物館と平和のための博物館、
うん、
こう例えば、うん、この立命館大学においては、
うん、
こう通常展示というか、うん、それはどのようなものを展示してらっしゃるんでしょうか、うん、
まあ、立命館は地下1階に大きな展示室があって、ここはもうほとんど平和のための戦争展示室で、
平和のための戦争展示室、
まあ、うん、戦争に関わる資料を、まあ、並べてパネルをつけて、はい、写真をつけて音声解説などをつけて、まあ、戦争はいかに悲惨であってこれはどうやって防がなきゃいけないかということを展示しているんですが、
はい、
2階に上がるともっと広い飢餓とか貧困とか環境問題とかそういう問題も戦争がなければ平和ですかという括りで提起しているんですよね、
はい、平和は戦争がない状況のみを言うのではない、うん、ではないと、はい、いうことですね、
なんせ3秒に1人飢え死にしているこの世界ではね、
はい、
戦争がなければ平和だというふうには言えない、
そうですね、
平和というのは人間の能力が 100% 生き生きと生かされて、うん、でその人自身も生き生きと生活しているようなそういう状態を言うので、はい、戦争がないだけではダメという認識なんですね、はい、だから世界では戦争のことを展示している博物館いっぱいあるけども、それだけじゃなくて環境問題とか人権問題とかそういう博物館も仲間に引き入れていこうと、例えば江戸東京博物館というのがあるんですが、
はい、
そこは平和博物館ではないですけれども、
江戸東京博物館、うんう
ん、はい、両国国技館のすぐそばにあって、そこに行くと東京大空襲の大展示コーナーがあってね、そこに行けばもう立派な平和教育っていうかね、そういうものの場として役立てることができるので、それはやっぱり平和のための博物館の仲間としてそういうところも入れていこうっていうんで、
あ、そういうふうに銘打っていなくても、うん、やはりその東京江戸の歴史を知るためにはそういう展示もあると、
はい、あるんです、
はい、
あるし非常に力を入れてやってるからね、
はい、
うん、
そうですか、
はい
はい、そういう、日本でいうと、その例えばその江戸東京博物館とか、
はい、
他に、まあ、代表的っていうと、ね、じゃあ他のところどうなのかってなっちゃいますけど、うんうん、
日本の場合は比較的大きな平和博物館、広島の平和記念資料館とか、はい、長崎原爆資料館とか、
はい、
沖縄のひめゆり平和記念資料館とか、うん、ピース大阪とか立命館とかそういうところが10館集まって、
はい、
日本平和博物館会議っていうのを開いていて、それからそこに加わっていない、たくさん あのもう少し小規模の平和博物館、そういうところの関係者は平和のための博物館市民ネットワークというのを作っていて、日本はそういう重層的にといいますかね、平和博物館関係者が協議をする仕組みになっているんですが、まあ、それにもまだ入っていない館とか人々もいるので、さらにこういうあのネットワークを拡大して、それをあの世界規模でやっていきたいと思っているんですよね。
そうですか、うん、やっぱりその世界で、国際ネットワークを組むということが、うん、こうやっぱりどう重要なんでしょうか、うん、
これからねやっぱり、はい、あの戦争の悲惨さを訴えるなんかにしても、やっぱり平和を展示するっていう概念がね、
はい、
つまり目で見て
戦争を展示するんじゃなくて、うん、平和を展示するんですか、うん、
まあ、あの戦争、仮に戦争の遺品を展示するにしても、はい、それは戦争 を知るというだけじゃなくて、そういうことが二度と起こらないように平和を作るにはどうしたらいいかということを考えて行動する、そういうきっかけの場にしたいので、
はい、それがあって初めて平和博物館と言えるということですね。
だから戦争博物館は結構いっぱいあるんです、
はい、
平和博物館ではない、うん、あの戦争においていかに我が国は立派に戦ったかとかね、
はい、
そういう博物館はあるんです、うん、あの
あ
お隣の韓国行っても、はい、非常に立派な戦争博物館、そこはね、はい、平和博物館の仲間にはなかなか入れられないんですけどね。だから仮に戦争の遺品を展示するにしても、
はい、
将来二度とこういう事態を起こさないためにどうしたらいいかということを見て感じて考えて一歩を踏み出すような、そういう場でありたいと思うんですね。
そうですか、うん、もうそういう、でも韓国、うん、例えばその戦争博物館もそういう平和を、だから平和を目指すというふうに、うんうん、まあ、なっていただけたらと思いますよ ね。
いや、だから戦争博物館って名前がついてるからといって、
はい、
そこのメッセージ、発してるメッセージが戦争の悲惨さ を考える上で非常に大事なものならば、
第一歩という気がいたします、うん、
我々平和のための博物館ネットワークに、はい、と一緒に行動しましょうというね、
はい、
そういう呼びかけも必要だし、現に外国ではそういう呼びかけもやってるんですよね。
あ、そうですか、うん、はい、さあこの、事務総長みたいな、うん、こう重要な地位になられて、はい、まあ、大変だというお話がありましたけれども、
はい、
どういうことをやっていきたいなというふうに思っておられますでしょうか。
このネットワークをきちっとした財政保障の下で民主的に透明性を持って運営していくということが事務総長格の基本ですけども、 そんなことだけやってたんじゃダメなので、
はい、
やっぱ世界の平和博物館をもっと結びつけるような、例えば平和ツアーを計画するとか、あるいは日本の原爆に関する資料をどこでも展示できるような30枚のセットを 日英両分で作るとかね、そういうことをやってこう結びつける活動をもっと活発にやっていきたいと思って、まあ、26年続けてきたと言いながら、そういう面ではまだ不十分なの で、
はい、
で日本の平和博物館は非常に重要な位置にあるので、日本の平和博物館が動かない限り世界の平和博物館のネットワークの将来はないと思っているので、その意味では責任も感じていますし、やりがいも感じています。
わあ、そうですか、
はい、
安西さんに期待しております。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。この番組はストロベリーセブン、足立病院、文具タグ、豊田会計事務所のご協力でお届けしました。はい、まあ、大変だということですが、いろいろやることがあるということですね、うん、ありがとうございました。
はい。